じゃあ、定時になりましたので、はい、ポテトレース、カノーカップ、レーサーズブリーフィング、始めてまいりたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
今回、特別ゲストに、カノー副社長ということで、いや、本当にまさか来ていただけると思わなかった。嬉しい。はい。では、早速、自己紹介させていただきたいと思うんですけれども、私、今日中心に進めさせていただきます木村修吾と申します。よろしくお願いいたします。 J3R 演芸部の、メンバーの一人という。
カリカリカリカリ。
あ、すいません、失礼しました。J3R、演芸部カッコカリの、メンバーの一人ということでいろいろやらせていただいてます。よろしくお願いいたします。で、横さん。
はい、じゃあ同じく、はい、同じく J3R 演芸部カッコ仮の、横浜高校と横浜ポートファーザーです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。そして特別ゲスト、プロトリーフ加納副社長でございます。拍手。あ、もう
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
今回ね、まさかの加納副社長公認ということで、ポテトレース やらせていただけることになりまして、非常にうれしく盛り上がっていきたいなと思っております
ので、はい、あ、どうなんです。こちらこそ逆にいろいろ盛り上げていただいて、
本当
に
いやいやいや、もう本当ね、ちっちゃな集団なので、それほど、
いやいやいや、そんなことないです。
とんでも
ないです
。ありがとうございます。で、早速ですね、今回、その J3R 演芸部、かっこ仮の人たち以外にも、こう、聞いていただくことにもなろうかなと思うので、そもそも J3R 演芸部カッコ仮って何よっていうところから簡単にご説明させていただいてよろしいですかね。J3R 演芸部の J3R っていうのがですね、現役パイロットが YouTuber をされていて、その仲良し3人組を3人合わせて J3R って呼んでいるんですけれども、そのファンの中で特に演芸が好きな人たちが集まって勝手に名乗っているのが J3R 演芸部カッコ仮ということになっておりますので、要は、YouTuber のファンの中の演芸好きの人たちということでございます。そのように認識していただければなと。で、ただ演芸が好きなだけだったらよかったんですけれども、それぞれで大豆を育てて一箇所に集めて味噌にしちゃったりとか、今では羽田空港の刈り草を堆肥化してみんなで使えねえかとかっていうことを企んでいる、やべえ連中っていうふうに思っていただければ、はい、いいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今回ポテトレースがですね、今回というか次ですね、次の回が、2回目ですね、横さんね。
そうですね、はい、前回、はい、突然やることに
誰か、ね、
はい、誰かが言い出しっぺでやることになりました、
はいはいはい、すみません、私ですね。いや、ポテトバッグを見て、いや、これすごいよねっていうのをこう横さんと私で盛り上がって、これみんなで同じものを使えるだったら一緒にこう栽培して競技にできるんじゃねえのっていうところがスタートだったんですけれども、それをね、今年の春から盛り上がってたら、ね、くしくもプロトリーフ公式さんやら加納副社長のお目に留まって、次回ですね、公認として開催することができることになっちゃったっていう、経緯で、私自身正直ビビってはいるんですけれども、何しろ楽しんでいけたらなと思っておりますので、演芸部の方もその他の皆さんもね、一緒に楽しんでいけたらと思います。よろしくお願いいたします。で、横田、ここまでで私なんか言い忘れてることないですかね。
多分加納副社長が全然喋ってないのでちょっと気になりましたけど、
はい、そうですね、はい、
あ、大丈夫です、ね、ちゃんと聞いております。大
丈夫ですか。ここまでで何か、はい、コメント何かございますか。
あ、特に大丈夫だと思います。はい、
はい、そうですね、はい、
大丈夫だと思います。
ありがとうございます。じゃあ、早速ですね、ブリーフィングの本体の方に移っていこうかなと思うんですけれども、あ、そうだ、横さん、このスペースのコメント欄に、 イモウィキの URL 貼り付けてもらっていいですかね。
はい、わかりました。
ああ、すいません、貼っといていただいて。
はい、大丈夫
です。横浜港さんが、そのカノーカップポテトレースの、簡単なウィキページを作ってくれたので、そこにルールとか参加要項っていうのを掲載しておりますので、それご覧になりながら、見られる方はですね、それ見ていただきながらお話聞いていただくと分かりやすいかなと思います。じゃあちょっとそれは横浜港さんに貼っていただきながら、まずですね、ポテトレース、レースで競技ではあるんですけれども、競い合うということよりは、こうみんなで栽培の楽しさを共有するっていうことを主としていきたいなと思うので、あんまりね、こう目を釣り上げて、もう絶対勝ってやるぞっていうふうにならなくていいものでございますので、みんなで楽しくというのをね、主体にしていただければと思います。であとですね、栽培情報をプロトリーフさんに共有することで、なんか今後の開発に役に立ててもらえたら嬉しいなっていうのも、この競技の目的に含まれておりますので、お含みを聞いただければなと。で、最後にですね、加納副社長の挑戦状に受けて立ちたいというのが今回の加納カップの大きなメインでございますので、みんなで頑張っていきましょう。横さんどうですか、上がりましたか？
URL ですか？ URL も貼りました。はい、
貼りました。ありがとうございます。はい、じゃあ、この、見られる方はですね、このスペース開いている右下に吹き出しマークがあると思うんですけど、そこを押していただくと、このスペースに対するコメントが貼られているので、そこに今、横さんが要項のページ貼ってくれたので、そちらご覧ください。じゃあ、続きまして、ルールですね。あ、ルール行く前に、ちょっとレースの枠組み、ごめんなさい、ざっくりご説明させていただきますね。ポテトレースっていうものが大きくあって、その中で、ポテトバッグの部門があり、じゃがりこバケツチの部門があり、ビッグバッグの部門があるというふうに思っていただいて、特に今回はそのビッグバッグのところで、カノーカップというのを開催してますよ。カノーカップっていうのはポテトレース全体の一部ですよっていうふうに捉えていただくといいかなと思います。で、ルールは共通ですので、この後いうルールで基本やっていくことになりますので、ご承知おきをください。ではルールの方ですね、ご説明していきたいと思います。大丈夫ですか、横さん。
大丈夫ですよ、どうぞ、どんどん行きましょう。
なんか、相づちとか打ってもらった方が私安心するんですけど。
あ、そうなんですか。いや、なんか、なかなかタイミングが難しいのと。
いや、もう、
ちょっと、加納副社長に何を聞こうかなって、ちょっと思いつつ。
そうなんですか。もう、終わ
り。何か気づいたことがあれば、もちろん、はい、どんどん私も挟んで
いき、はい、はい、お願いします。もう、はい、もう、一人でも、おでこに変な汗、書、はい、きまくっちゃって。
そうですよね。お気持ちわかります。すごくわかります。
まあ、サッカーボール蹴ってたりされましたもんね。
そうですね。
リフティングされたり。
そうリフティングされてましたね。いや、
ちょっと、はい、
リフティングはちょっと私全然、あの後一応やってみたんですけど、全然2回ぐらいしかできなかったんで、いや、ツイートするのやめとこうと思って何もしてないんですけど。
はい、そういうことです。
じゃあ、すいません、ルールの方やっていきます。1からですね。2024年春植えが対象となります。で、春植えと言ってるんだけども、北海道は5月、6月あたりの植え付けになるかなと思いますので、それも含めてますよ。もう秋植えじゃないですよっていうことですね。はい、2番です。ポテトバッグ、じゃがりこ、バケツチ、ビッグバッグのいずれかを使ってください。で、カノーカップはビッグバッグ限定ですよと。今回はそのビッグバックで2キロ超えたらなんかあげるねっていうのがスタートなので、カノーカップの。なので、
まあ、
はい。
うん。あれ、バケツチで2キロ超えたらすごいですよね、例えば。
そうですね。
うん。2キロっていうのは、ビッグバックじゃないと多分できないとは思うんですけど、うん、ポテトバックでは僕の記憶では 1.2 キロぐらい。うん、はい、の方がいらっしゃった気がするんですけど、ね、
はいはい、そうです。
私も1キロ以上取ったことはないですね、ポテトバッグは、はい。
だから もしですね、今回 まかり間違ってポテトバッグで2キロ超えちゃった人がいたら急遽もうカノーカップ枠組み入りっていうことでいい。
それはすごい
すごいです、もし出ちゃったら
それはすごい
です。あのポテトバッグカノーカップ参加するつもりなかったんだけどなんかこいつ行ったっていう方がいたらそれは言ってください。その方もカノーカップ その受賞候補に入ります。
はい、もうレジェンドでいいんじゃないですか。もう
そうですね、もう即レジェンドですね。はい、で、3番目ですね、種芋はこれ必ず専用のポロシリを使用してくださいということですね。で、北海道では、あれ、株式社長、今回も北海道では今のところ販売
できない。ですね、そうなんですよ、販売できないことになってしまってまして、うん、はい、通信販売で売ってる とかあるのかもしれないですけども、そういうので入手いただくか、まあ、本州に来て買うってなかなか そのために行くのかよって話
は、はい、すっごい高い種芋になりますけどね、まあ、
そうですね、どなたかが送っていただいたりとか、ね、なんかそういうことでの対応になるのかなと思ってます。はい、すいません、ちょっとこなかなか難しい実行なんです
ね。ということで、今日も北海道の方だいぶいらっしゃるんですけども、去年は通販で買われたりとか、はい、あとは、本州の方からお送りしたりとかっていうのをしてたんですけど、やっぱり寒いんですよね、向こうが。だからその輸送途中で凍っちゃうっていうことも考えると、うん、はい、結構送るのも難しいので、なので、まあ先に買うだけ買っといて送ってもいいタイミングがあったらこちらから送るっていうふうにするといいかもしれないですね、北海道の方参加したいっていう方は。うん、まあそんな感じでやっていきましょう。まあとにかくポロシリを使ってちょうだいねということでございます。うん、はい。
美味しいですよね、ポロシリね。
あ、急に来た。うん、美味しい。美味しかった。すごい。
はい、ありがとうございます。そうですね。私もそう思ってます。
はい、はい。もう、この前なんかのツイートで言いましたけど、ポロシリ以外の芋の種類を思い出せないぐらいポロシリ大好きになっちゃってるんで、ね。はい、じゃあ次。
結構完成された、カルビさんが開発した、はい、まあ、カルビさんの登録品第1号なんですけど、はいはい、これは結構本当カルビさん全体の肝入りでこうやっていった、十数年かかって
るんですけど、ね、うわ、はい、十数年、
じゃがいもの育種の大変さっていうのは、まあ、種があれだけ芋が大きいので、うん、それをずっと、まあ剪定って何十年も繰り返していくんですけど、現場拝見しましたけど本当に大変な作業だな、
すごいですよね、はい、もうそもそも扱ってる数が全然違うから それをこう永遠に抜いて残ってきたのがポロシリっていうことですからね、
うん、そうですね、はい、
じゃあそんなカルビーさんの思いも一心に受けつつポロシリを植えていただければなと思います。次に参ります。はい、4番、種芋の数にかかわらず一袋で収穫された芋を記録としますっていうことで、これね、加藤副社長以前草案として出した時には何個までっていうふうにしましょうかっていうふうに私お出ししたんですけども、まあ多ければたくさんつくかっていうと、はい、そうじゃないよっていうところで今回助言なしにしたんですよね。
そうですね、私もそこ結構実験していただきたいなっていうか、はい、まあ、例えばビッグバッグで8個植えましたとかっていう方が、うん、まあ、ものすごい取れたとした場合に、はい、まあ、やっぱりそうなんだ、やっぱり種芋のこれ多分リスク回避になるんですよね、数が多いと、うんうんうん、別に3個とかでもビッグバッグで3個とかでもいいんでしょうけども、うん、芽がたくさん出なかった芋が1つでもあると、うんうん、まあ、収量が減るみたいなことがあるんで、うん、であとは僕が感じたのは、すみません、どんどん言っちゃって申し訳ないですけど、芽かきはしない方がいいんじゃないかっていう、僕はちょっと持論を
持って、はいはい、
袋栽培が、はい、あれをね、結構皆さん芽かきしてしまって、うん、収量減ってんじゃないかなっていうのは、ちょっと感じてるんですよね。
それはやっぱ光合成の量が減っちゃうからっていう。
そうですね。まあ、1個あたり、まあ、例えばビッグバッグ4個植えるとして、1個あたり3本ぐらい出て、12本出てるのを半分にしちゃうみたいな方がいらっしゃると、それは収量減になるんじゃないかなっていう 仮説ですけど、はい、これはあのしっかりとその試験をしてるわけではないですけど、感覚的にそういう感じが してますね。
なるほど、そうするとその目書きをするかどうかっていうのも、これまた皆さんの作戦によるっていうところですね。そっか、
そうですね、あの、うん、難しいところなんですけどね。
1個を
カルビーの、
どうぞ
カルビーの方と話しても目書きはしない方がいいかもしれないですねって、あのカルビーさんとはよく話してるんですよ、
ね、よく話してるんですね、カルビー、
そういう表記しましょうかねぐらいの、目書きいらないってしちゃおうかなんて議論が出てくるぐらい、そこは、
はい、意外とファンダメンタルで、
今のはすごい、すごい、そんなに、これはちょっと、そう、だから1個をでかくしようって思うと、目書きして絞るっていうのはありなんですけど、全体の収量を増やそうって思うと、そうですよね、
そうなんですよ、目が多い方が多分いいんですよね、うんうん、あのなんですけど、例えば10、ビッグバッグに10個種芋植えちゃったって場合に、うんはい、30本出てきましたみたいな話になると、うんはいこれはまたね、さすがに問題かもしれなくて、今は想定として4個くらいピックバック植えて、目かきはしなくていいんじゃないかって、そういう、
はいはい、
まあ、想定で目かきしない方がいいと言ってる感じなんですけどね、
はいはい。かしこまりました、はい今のはちょっとなかなか貴重なお話を聞けましたよ。私何番まで行きましたっけ、今。
ね、うん、ちょっとまかないとやばいっすよ。
そうですね、はい。そうですね。一人で複数、5番ですね、一人で複数袋栽培することは可能なんですけれども、ただし記録は一袋ごとで取ってくださいねということですね。一人で10袋やってもいいんだけど、それぞれの袋で記録は取ってくださいっていうことで、これをお願いします。で、6番、土足しは OK です。うんで足す土も、まあ、7番あのにも触れるんですけど、土足す土も何でもいいですと、それもそれぞれの、判断、作戦にお任せしますよと。であとはその7番にも書いてありますけど、肥料、活力剤、防虫剤等の使用は特に制限してないので、ご自由にお使いください。で8番、袋の加工は水はけを良くするためとか通気を良くするための穴開けですとか、袋の縁を補強するまではいいんですけども、袋の延長とか袋をこう切って大きくするとかっていうことはダメですよ、あの袋の中で完結させてくださいということです。で同じ考え方で9番ですね、袋を土の上に置いて袋の外に根を出させることは、これは不可です、禁止ですっていうことで、そうするとね、再現なくなっちゃうのでね。で、あと10番、ちょっと話違うんですけど、一緒に盛り上がりたいんだけど、自分で栽培するのは無理なんだよねっていう方のために、依頼者と栽培者の責任において、代理栽培っていうのを行うことは可能ですよっていうふうにしてます。で今回ね、前回か、代理栽培私だいぶやりましたけども、まあ、ああいう形で一緒に楽しんでいただけるのもいいのかなと。いうふうに思います。で、次、ベース部門。あ、先ほど、ポテトバッグ、バケツチ、ビッグバッグでっていうのはお話ししたんですけども、カノーカップ以外は、皆さんごめんなさい、商品ないので、参加賞として、楽しさ、ワクワク、友情と絆だけゲットして帰っていただければなと思います。すいません、
まあまあ名誉もありますよ、名誉も。
あ、そうですね、名誉ありますね。で、それぞれのカテゴリーの中で、部門としては、収穫重量部門ですね、一袋で取れた2センチ以上の芋の総重量、2センチ以上、これ今回追加になりましたね、前回は何でも OK にしてたんですけど、プロトリーフさんがですよね、勘定するときに大体それぐらい以上にしてるっていう、うん、
そうですね、私なんかは今までは本当に小指の爪ぐらい小さい1センチぐらいのやつも入れてはしまってましたけど、
ああそうなんですね、
はい、2センチあれば、まあかなりちっちゃいですけどね、
そうですね、2センチのかなりちっちゃい方だと思う、
はい、まあそれぐらい以上ということを言っとけばいいのかなという、う
ん、はい、そうですね、
はい、
で何でしたっけ、 あんまりちっちゃいと、何でしたっけ、あのジャガイモの毒性の物質、なんだっけ、名前が出てこない。横さん、あれだよ、あれ。うん、
あれ、あれ
あれだよ。
すいません、ちょっと私も分かってないです。恥ずかしいですけど。パッとで。
なんだっけ、ジャガイモの。
あの緑化する
とす、ね。そう、緑化する。
そうです。
あれの影響を2センチ未満だと、ちょっと割と受けやすいっていうことだったんで、まあ、2センチ以上にしてますっていうのを以前伺ったので、今回2センチ以上っていうことで、まあ、まあ、それも大体になると思うんですけどね、まあ、そこは個々の判断でいいかと思いますので、やってみてください。で、あとは最大サイズ部門ですね、1個あたりで何グラムでしたよっていうのと、あとは個数、1袋で収穫できた2センチ以上の芋の個数、それぞれを競っていきましょうと。で、次、収穫の計測方法なんですけども、2センチ以上のもので、測りは小数第一以下、切り捨てでやってください。種芋は含めませんということですね。まあ、そんなところですね。で、あと、次飛ばしまして、参加要件のところに書いてあるんですけども、誰でも参加可能になっております。あの、J3R 園芸部じゃなくても全然いいので、一緒に楽しんでいただければなと思います。で、
そうですね。
あの、一番大事なことはやっぱりプロトリーフさんと加納副社長、カルビーさんを愛してるっていうのは、これ一番大事かなと思いますので、うん、愛してる方が皆さん、ジャガイモ栽培を楽しんでいただければなと思います。で、あとですね、その、収穫じゃない、栽培のデータを統計取ったりもさせていただく都合で、うん、あのその栽培、まあ、ツイッター上で公開されているものに限りなんですけど、うん、あのこちらの方で集計に使わせていただきますがいいですかっていうのを、あのいいよって言っていただける方ですね、うん、であとは加納副社長のアカウントをフォローしておいてくださいねということですね。で、できればなんですけれども、これ書いてないんですけど、栽培経過をできるだけこうツイートしていただけるといいですよね、加納副社長ね。
そうですね、そこら辺結構、私、写真はよく拝見してて、あの、置き場所とか写真で分かったりするので、あの、どういうところでやると撮れるんだろうみたいなことだったりとか、うん、あの、うん、あとは、本当は、都道府県ぐらい教えていただけるとすごくありがたいんですけどね。
はい、園芸部メンバーに関しては大体わかりますよね、横さんね。
まあ大体はい、わかるので、はい。
はい。
なんか、ハッシュタグに東京とか、
はい、なるほど、なるほど。
とか、
あ、は
い、なんか入れていただくと、
はい、
あの、私のか、あの、あ、これはちょっと遅くないかなとか、地域によったりするので、うん、やっぱり鹿児島と沖縄では相当の差がありますし、
はい、うん、はい、
あの時期と気温と積算温度っていうのが重要なので、あのそのあたりを見ながら写真と地域と見ながらこう、はい、判断できるなみたいな、
はい、
まあ、大体東日本というか、まあ、関東ぐらいまではほぼ一緒の時期で大丈夫なんですけど、うん、まあ、ちょっと 沖縄とかになるとまた別なんですけど、うん、
はい、
はい、まあ、あの東北北海道になるとちょっとだいぶ違うのと、あともし標高が高いところでやられてるっていう方がいら、うん、まあ、長野県の1500メートルですとか、あのそういうところはちょっとかなり遅くやんないと取っちゃうっていうことがあったりとかしますね。はい、
わかりました。じゃあ皆さんぜひあのポテトレースと一緒に都道府県もハッシュタグ時々つけていただきたい。
あのそうですね、はい、絶対ではないので、はい、あのいろいろ、はい、あると思いますので、
はい、
あのそれはあると嬉しいなぐらいの感じです。
はい、
はい、
承知いたしました。ありがとうございます。じゃあ、まあ、あとあの芋引きの方を見ていただくと書いてあるので、細かくはね、またあのそちら見ていただければなというふうに思います。で、次、種芋関連についてちょっと話を掘り下げていきたいなと思うんですが、まず種芋いつ買うべきか問題ですね。カノフちゃん、これはできるだけ早い方がいいっていうふうに私理解してるんですけども。
売ってたら買っちゃった方がいいっていう、まあそれは売り切れるっていう意味ではなくて、
はい、
あの邦画っていう、まあ、目出しの期間もあるので、
ええ、
あのまだ店頭並んでないと思うんですけど、
はい、
そろそろ12月中旬以降ポツポツ出始めると思うので、
ええ、
あの見つけたら買っていただくっていう。で、1月になるとほとんどの店でも展開されてると思うので、
ええ、
北海道以外はですね。はい。
じゃあ、もう見つけたら買ってちょうだいねっていう。要はその店舗で陳列されてる環境もお店によってやっぱ違うじゃないですか。
あ、おっしゃる通りですね。
で、それによってやっぱ水が抜けるのが早い、はい、遅いっていうのもあるから、できるだけその自分の手元に早い段階で置いて、管理に移った方が、まあ、コントロールしやすいよっていうことですよね。うん、
そうですね。
はい。
やっぱり芽が出てるのを確認し、うん、まあ、僕は確認しないで植えちゃってるんですけど、うん、種も1個から3個以上芽が出てるっていう、まあ、うん、3個同時に出てなくてもいいんですけども、黒い点があるとそれが芽になってくるんですが、まあ、それが取れた状況を早めに作って、まあ、2月中旬だったり3月1日だったり、植えていくみたいのがいいのかなと思います。
これどうなんでしょう、そのお店で売られている種芋の選び方っていうのは、その黒いのが出てる出てないっていうの
は、どうかな、かなりですね、充填するときに選定してるんですね。
はい。
なので、特に選び方、まあ、本当割れちゃってるとか、なんかこう腐っていく、なんかわからないですけど、そういうなってたらよくないですけど、まあ、それほど、まあ、小さすぎず大きすぎずみたいなものがちゃんと2つ入ってる、もしくは6個セットっていうのがあるんですけど、はいはい、6個入ってるっていう選び方をしていただければ。はい、よろしいのかなとは思ってます。
あ、大きさが、まあ、揃ってるっていう。
そうですね。まあ、正確に揃ってなくてもいいんですけど、まあ、小さすぎるのが入ってるとか、もしあったら、
はいはい。
はい。
かしこまりました。
でも基本、カルビーさんに聞いてるのは、種芋のデカさで、量が取れるんじゃないかって皆さん思われがちなんですけど、はい、全く関係ない。
全く関係ない。
なんと。
はい。それはなんか種芋がでかいと取れるんじゃないかっていうのは、はいはい、まあ芽の数が多く出るっていう可能性は高いかもしれませんけど、うんうん、
はい、
そんなに影響しないっていうのを、うん、だから SS サイズっていう我々小さな種芋で、うん、ミスがないようにそれを、うんうん、はい、わざとそういう小さめなものを選んで
る。ああ、へえ、小さい方がミスがない。
小さい方がミスがないというか、なんて言うんだろうな、でかくてもいいんですけども、まあ、輸送の、うん、問題とかいろんなものもあるので、うんうん、やはり皆さんにこうお配りしていくっていう中では、はい、まあ、いわゆる SS サイズっていうのがゴルフボールぐらいなんですけど、うん、ちょうどいいんじゃないかっていうのをカルビさんと策定したんです。
なるほど、はい、じゃあ、選ぶのにあたってはもう基本的にはもういいもの、品質は大体どれも揃っているから早い段階で買うんであれば、はい、そんなにこうどれにしようかなって店頭で悩まなくてもいいですよっていうことですね。
そうですね。
それよりも早くゲットすることの方が大事そうな、
なんか手元に置いておいた方がいいですね。本当お店だと、温度が高かったり低かったりいろいろ、
そうですよね、
はい、場所によると思うんですけど、は
い、というところで、次に確認したいのが、その買ってから植え付けまでの保管方法、これ、まあ、2ヶ月以上、2ヶ月ぐらいかな、まあ、買うタイミングによりますけど、まあ、店頭に並び始めてから植え付けまで2ヶ月ぐらいあるので、この間、どういうふうに保管しておくのがいいんでしょうかね。
ちょっと水分があるところだったかな、ですね、それで保管の場合は、日を当てないっていうことなんですけど、うんうん、
はい、
いわゆる芽を出させるってことになると、直射日光ガンガン当てちゃう方がいるんですけど、
当ててました
。いわゆる、はい、窓越しの光ぐらいで十分なんですよね、
う
ん、はい、そこで芽を出させるっていう作業を、うん、まあ、どうかな、2、3週間、もしくは1ヶ月かかっちゃう場合も、寒いとあるかもしれないんですけど、うん、はい、まあ、それをやっていただく。で、確実に芽が出てるなっていう芋を、植えると多分成功間違いないっていう、そういう感じだと
思います。じゃあその横行くがするまでの保管方法としては、で、
まあ、いわゆるどうかな、冷蔵庫入れちゃう、まあ、野菜室みたいなところに入れちゃうか、
はい、
まあ、冬ですから、なんでしょうね、あんまりこう気温が上下しないような、うん、軒下、まあ、暗いところ
ですかね。冷暗所ですね。
はい。
霊安所、はい、はい、それでいいんじゃないかと思います、ね、
はい、かしこまりました。じゃあ買ったらとりあえず霊安所保管にしておいて、に植え付けようかなの 2,3 週間前、1ヶ月前ぐらいからこう窓越しの光を優しく当ててちょうだいねと、はい、いうことですね。ありがとうございます。そしたら次は土に関連してなんですけれども、土はまあいつ買う、まあ種芋だけ先にゲットしておけば土はまあ植え付けるまでにあれば OK ですもんね。
で、そうですね。土はいつでも、ですけどビッグバッグの取り扱いがですね、意外と少ないというか、うんうん、はい、全店舗に絶対にあるっていう感じじゃないので、取り扱い店舗はしっかり出そうと思ってますので、うん、はい、ホームページの方できたらご案内できるよう、はい、ここはここの店で並んでますみたいなことをちょっと明示できるようにしたいなと思ってます、はいはい、
しかも去年よりちょっと増えたっていうのをおっしゃってましたもんね。
去年はカインズさんだけしか、うん、実は先行販売ということでやってなかったんですけど、はい、今年はいろんなチェーンさんで扱うことになっております。
素晴らしいですね、はい、なるほど、
はい、
木村さんが
皆様の声のおかげで、うん、そうなってますのでぜひお店にはないんだみたいなこと言ってい
ただければ。それもいいんですね。そうなんですね。
そういうのは実は我々にとっては非常に大事なんです。
あそこからないって言ってきてるぞっていうのは、
そう、店の声っていうのはやっぱり、うん、はい、本部もすごく受け入れるんですよね、うんうん、言い方あれですけど、うんうん、
はいはいはい、じゃあぜひあれですね、行った先にビッグバッグがなかったら積極的にお店の人にないのって言えばいいっていうことですね。
あ、そうです。ビッグバッグが欲しい、ツイッターで見て欲しかったのにな。言うと、はい、意外と、はい、あ、じゃあ取り寄せます、みたいなことを言ってくれる方もいるかもしれません。でも実は我々も配送の仕方は結構ビッグバッグは苦労してるところで、うん、そこら辺はそうは言っても店に行けないっていうパターンは我々事情であるので難しいところであるんですけど、でも来年に向け、再来年ですかね、うん、来年再来年に向けてどうしようなんていう、はい、選定の時に、いや声が多かったからやらないとなみたいなことになってくるので、はい、うん、はい、それはありがたいですね。
かしこまりました。じゃあこれはもうカノーカップポテトレーサー次第というところですね。次第じゃないんですけど、ちょっとでかく言ってきました、はい、失礼します。で、土が、あれなんですよね、最初出荷状況、出荷の状態だとかなり乾いてるんですよね。
はい、はい、ですよね、そうです
ね、はい。あれは植え付けるときには一回締めしてからこう植え付ける。
ですね、締め出せてから植えると植えにくいと思います。土がこう、なんていうね、固まってるわけじゃないですか、うん、こう、
はいはいはい、
こう締まる感じになっちゃうんですよね。うん、
はいはいはい、
なので、ふわふわの状態でこう一気にそこまで入れちゃう、うん、そこにつくぐらいまで入れちゃって、うん、はい、その後、まあ穴を開けてからなんですけど、穴を開けてそこまで入れて、で水を1回かければ多分芽が出るまで1回お水やりしなくて大
丈夫、うん、ああ、もう最初にたっぷりかければってことですね、
うん、はい、この時期というか冬場なので、はい、蒸発もほぼないですから、うん、はい、
かしこまりました。
よく室内に置いとく方いますよね、うん、雨に当たったりして、うんうん、種もが腐らないようにみたいなことで、うんうんうん、はい、
あ、
で比較的乾燥気味にか管理した方が、うん、芽は出やすい気がしますね、うん、これもちょっとすいません、絶対にそうだってことではないんですけど、うん、はいはいはい、何年もやってての経験上は開発の時からの経験上はそんな感じがあります、うんうん、
このあたりが結構今年っていうんですかね、やった時に皆さん結構こう悩まれてたというか、
そうですね、
何ですかね、こう様子がわからないだけに腐ってんじゃ、縦にも腐ってんじゃないのかっていう、そういうこう
恐怖が ね、
そうなんか、うん、っていうのは皆さん、はい、ご意見として多かったかなっていう、
もう、そうですね、うん、ジャガイモ栽培本当その不安との戦いなの
で、
ね、私もツイッターとかに写真載っけちゃってますから、まあなんて言うんでしょうね、できなかったので本当にお前何やってんだったらしいよ、公開して、あ、やっぱりプロというダメだなみたいになっちゃう、
そうですね、そう
すごい緊張感
ある、そうですね、プレッシャーが半端ないですよね
はい、そこは今年も本当またそういう時期ができたなっていうなんか感 感覚です。
じゃあもう私たちが植え付けてそのツイートを見るのもちょっとこうヒヤヒヤしながら出てくれよって思いながら見てる感じですよ
ね。いや本当そうですね。
はい、分かりました。一応去年ですね、去年、今年やってみて一個あって思ったのが、ネットとかで買うともうガチガチに乾燥した状態でもうサラサラの状態で来るんですよね。水弾いちゃうぐらい乾燥した状態で来るんですけど、はい、これを一晩二晩外に置いておくといい感じで湿気吸ってくれるんですよね。
ああ、なるほど。
そうするとその後水あげてもこう弾かずにこううまく水を吸ってくれてるっていうのがあったので、はい、もしネット中で買われる方がいたら一晩二晩外に放置しておくのもありですよっていうのは今日ちょっとご案内しようかなと思っておりました。
なるほど、はい。
で、土に関してはまあそんなもんなんですけども、あ、そうそう、増し土、まあ、植え付けの段階で増し土する人もいると思いますし、芽が伸びてから足す方もいると思うんですけども、これ、加納副社長的にはどっちがおすすめですか？
これね、私は増し土のやり方したことなくて、いわゆる、我々、私がやらなきゃいけないのは、なんて言うんでしょうね、規定通りにやる、
はいはい、
説明書通りにやるっていうのをちょっと守ってるところがあって、はいはい、なので、はい、一回こう土を取って芽が出てきたら埋めていくみたいな方が、なんとなく成長は早い感じがしますよね、ですけど、はい、私はもうそこに、はい、一番そこに入れるだけで、
はいはい、
基本何もしないっていう。
そうですよね。
うん、それが簡単にできる、はいはい、方法だっていうことでカルビさんと決めたやり方なんですけども、
むしろ余計なことできないっていうところですもんね。
なんか、うん、それはそうですね、はい、ちょっと立場上みたいなのもあるかもしれないです、はい、逆に皆さんがそういう、なんでしょうね、少しずつ足しながらってやってった方が意外とやっぱり取れるねとか、
うんうんうん、
上が大きくなるのが早いねとか、
うんうん、
やっぱりこう上がこう徒長しちゃってるとあんまり実ができないんですけども、うん、
はい、
しっかり茎がしてて、はい、分子って枝が分かれすごくしてて、うん、はい、なんていうかね、強健というか頑丈なというか、うん、そういう草子、まあ、草の姿を作ると、うん、大抵収穫量は多いです、
うん、あ、じゃあ健全にやっぱ茂らすっていうのは一つの目安、
そうです、光合成量が多いものが、うん、
はい、
ですけどひょろひょろって長くなっていくのは光の多分 弱いからそうなるんですけども、やっぱり直射日光がしっかり当たる方が当然です
ね、
たくさん取れるっていう、うん、はい、そういうことになると思います。
ちなみにちょっと話変わっちゃうんですけど、徒長っていうのが出たのでお伺いしたいんですが、はい、高温でも徒長ってしますか？
ですね、光の量ですかね、うん、いわゆる直射日光がしっかり当たると徒長ってしなくてですね、うん、なんでしょう、短く太くというか、
はいはいはい、
成長してくれるんです
よ、う
ん、温度というよりは、うん、光のそのルクスなのかルーメンなのか、ちょっと専門用語は僕も定かじゃないですけど、
はいはい、
まあ、そういう強さなんですけど、しっかり当たるっていうことが重要です。
ああ、なるほど。ありがとうございます。いや、去年、前回のポテトリスで徒長賞を取られた方がですね、日当たりはいいんだけど、とにかく徒長するっていう方が、高層マンションで、階が高かったので、温度が高いことが多いっておっしゃってたので、
は
い、なのかなっていうのを思ったんですが、ちょっとね、向きなんかもあるかとは思うので。
うん、そうですね。うん、ちょっと徒長する要因っていうのは、なんか私が社員の、社員でも、いわゆるイントラって言って、そこで写真投稿して、共有したりしてまして、栽培は、いろんなものですけど、見てると、やっぱりベランダでちょっとこう、室内に近い方に置いてる方が、まあ、なんでしょうね、その、開発とかじゃない人間だと、まあ、経理の人間とかだと、そんなに栽培詳しくないっていう社員ももちろんいるので、
はいはいはい、
そういうのを見てると、はい、ちょっと日が当たる角度が悪い、弱いっていうところに置いてると、やっぱりこう、徒長してって、はい、実もあんまりついてないっていう結果になってるなっていう、うん、
なるほど。 じゃあ光の具合なんかな、わかりました。じゃあ今回のちょっとね、その都庁賞取られた方の今年の動向も見守っていきたいと思います。
そうですね、あのベランダの場合なんですけど、あの今ちょっと大事なとこかなと思って申し上げるんですけど、はいはい、私もあのベランダなので、あの柵みたいになってるじゃないですか、でそこにガラスとかもちろんその支柱というか何ていうのかな、柱があって、それが日陰になったり、もしくはガラス越しの光になっちゃって、やっぱりこうテーブルみたいなちょっとこう高くしたりすることをやると、あの日が全然違いますね、あの当たる光の 量、これは大きく違います。
じゃあちょっとベランダの方はできるだけこう、まあ、安全な範囲で高さ上げて柵、ね、ガラスの影響を受けないようにされる方がいいですよっていうことですね、
そうですね、しっかり、あの当たる、日が当たるっていうところが重要だと思います、
あとあれですね、まあ、これはもう建物の環境だからしょうがないけど、西日ばっかり当たるっていうところだとやっぱり健全に成長しない可能性ありますよね。
そうですね、やっぱり東南向きの方が有利ではありますよね、収穫量という意味では、でもできないということではない
んです。わかりました。そしていよいよあれです、次の話題としては植え付けですね。いつがいいのか。
はい。はい、
これは
今年は、はい、今年はあのまあ宮崎大輔さんっていう、
はい、
あ
の、はいはい、
全国一斉ポテバ祭りというハッシュタグを開発した方なんですけど。はいはいはいはい、まあ、ちょっとすいません、G3R じゃない
ですか。
大事です、大事です。
まあ、ちょっとここだけの話ということで申し上げると、はい、2月中旬ぐらいに変えようかって話をちょっと内々ではしてますね。
はい、
あの3月1日にあの今年はしてたんですけど、はい、来年はちょっと暖冬とかもあるので、もう2月に始めちゃおうかという、こそこそ話をしてます。
そうですね。やっぱりその、そういうこそこそ話が出るぐらいですから、はい、今年はやっぱそれぐらい、まあ3月1日だとちょっと遅いかもねっていう見込みの気候ってことですよね。
そうですね。うん、あの、今年だったら本当に2月中旬でよかったなっ
ていう。ああ、そういう感じなんですね。
感じですね。はい。
あ、
今年だったらそうですね。
はい。
それの方が多分、早く収穫が終われたんじゃないか、
あ、まあまあ、それはありますね、確かに。
はい。
早く収穫が、
もしくは、
あ、どうぞどうぞ、はい。
もしくは、あの、栽培期間を長くいく。よって、まあ、芋もたくさんできるということになる。
はい。ありがとうございます。じゃあ、今回は2月中旬がおすすめよと。
そうですね、と思っております。もう下手すると2月1日とかでもいいかもしれません。
2月1日ああ、そうですか。
もしかするとですね、あの、ここね、ここはちょっとまあ、あの皆さんの本当、
はい、
あとは気温とか、
はい、
あの見ながら、
ええ、
やっぱり雪とかドンってとは言っても降る時がある
ので、はいはいはい、
あのその辺は難しいところなんですけど、は
い、あれじゃがいもの、
あの芽が出た時に、
ええ、
雪が降っちゃうとちょっと良くないので、
うんうん、あ、そうですね、出てから降っちゃうと良くないですよね。
そうなんですよ。
でもそれ心配してるともうあれですもんね、最近もう桜咲いてから雪降っちゃったりしますもんね、関東なんて。
いや、本当そうですね。
まあ、その時は避難すればいいかぐらいなつもりでやっていただく、はい。
まあ、そこが袋栽培の良さというか、移動ができるというか、
そうですね。
畑と違うところなので、は
い。しかも、プロトリーフさんの袋、すごく軽いんで、もう、非常に持ち運び、はい、もう、誰でもできるんで、子供でもできちゃうっていう感じですかね。
うん、
すごいですね。
ありがとうございます。
そうね、水がある程度抜けちゃえばね。
うん。
はい。じゃあ 2月1日なのか中旬なのか3月1日なのかここはもう皆さんの作戦ですね、作戦次第ですね。
はい、
はい、かしこまりました。じゃあちょっと植え付けの深さなんてどうなんかなってお伺いしようと思ったんですけど、基本的にはもう加藤副社長としてはもうその説明書と通りのやり方がベストだから、あまり、はい、あまりそこは、
そうですね、私とはあのそこをもう本当袋の底につくぐらいまで深く植えちゃってます、ね。
あれ、つくぐらい。
はい。
あ、
つくぐらい。あのちょっと5センチぐらい上でって表示になってるんですけど、はいはいはい、5センチ10センチ上でみたいな、はいはい。私はもうそのさらに下にグッて押し込んじゃう感じです。
水。
でこれはあの、
はい、
カルビーさんに聞いたんですけど、はい、まあ、カルビーさんというか、じゃがいもの種、まあ、じゃがいもの実がなる場所っていうのは、
うんうん
うん、種芋の下に皆さんできるっていうイメージ持ってると思うんですけど、種芋の下にはできない
ん
ですよ。すべて種芋の位置よりも上に、
はい、
できるので
。はいはいはい。大丈夫か？ブーブーブーなってますけど、大丈夫ですか？はい。
あ、これ、どうなったんですかね。あ、じゃあそのまま喋りますけども、はい。だ種芋は深く植えた方が、よりその土の、なんていう、面、栽培できる面積というか、うん、実がなるべき場所の面積が大きくなるので、
うん、
私は一番下まで突っ込んでるっていう感じです。
あ、なるほど、そうか。じゃあ、植え付け段階で増し土をする場合においても、欲張っちゃえば一番下まで行っちゃうのも、なしではないって感じですね。
そうですね。で、そこから芽が上に伸びてきますので、
はいはい、
で、そこからまあ、まあ、茎が出てきて、そこの先に芋ができるということなので、
はい、うんうんうん、かしこまりました。水はけの穴あるじゃないですか。
はい。
カルフク社長、あれかなり開けてますか、たくさん。
いや、あの通りですよ。
あ、そうなんですね。ああ、そうなんだ、
はい、
それで、はい、
なんていうんでしょうね、よくユーチューバーの方とかでも、はい、ここら辺にもやっぱり水はけ良くなるように開けようとかやる方もいらっしゃいますけど、はいはい、私はもう規定通りっていう感じですね。それはどちらがいいのかちょっと本当にわからないです、
はいはい、ただ規定通りの穴で、その底につきそうなぐらいの深さで埋めても腐っちゃうっていうことは今のところないってことですよね。
そうですね、今のところ実際腐ってたっていうことがあるかっていうと、私がこう掘り上げてみると、
はい、
そんなことはなかったので
、うん、はいはいはい、お
ー、でもリスクはあるかもしれないんですけど、
ね、そうですね、はい、まああとは雨の降り方にもよるんでしょうけどね。
そうですね、はい、
なるほど、ありがとうございます。まあここら辺だいぶね、作戦によってどういう深さにするのか、土の面からの深さでいくのか、土底からの深さでいくのかっていうのも、また皆さんそれぞれ考えようがあろうかなと思うので、ぜひあれですよね、この辺の深さで植え付けたよっていうのもこうツイートしていただけるといいですよね。
まあ、そうかもしれないですね。忘れちゃうと思うんですよね、どうしたって。
そうです
ね、
はい、なんかそれを文字に書いておくと、
うんうんうん、
まあ忘れないということになるんじゃないかと、
う
ん、はい、
あとはもしその2キロ超えたぜってなった時に、どういうやり方したんだろうっていうのをこう顧みるっていう、振り返りたいっていうのもあると思って、まさにそうですね、そういう意味でもこうね、そこら辺の情報はこう逐一出していっていただけると、はい、後々こう加納副社長をうならせることができるのかなと思っておりますので、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします、はい。じゃあ、あとは、まあ、芽かきのことなんか、芽かきのことですとか、水管理のことをお伺いしたいなと思ってたんですけど、今までのところでも、おおむねお話は出ていたのかなというふうに思うので、ぼちぼち時間も時間なので、最後のトピックとしては、あれ、なんだっけ、芽かきはしない。あ、後半戦。なんとなく葉っぱが黄色くなってきたかなってなってから、かなり長い期間あるじゃないですか、栽培まで。
ありますね。はい。はい。
あそこももうずっと水やりとしては同じか、軽くなったらあげる。
はい。通常通りの管理、
はい、
ですね。で、実はですね、あの時に芋が肥大化してってるんですよ。
黄色くなり始めてから。
はい。
あ、
まあ、なり始めてからというか、まあ、こう、青々としてるときはもちろん、芋は大きくなっていってるんですけど、うん、
はい。
栽培後期、終わりにかけての方に芋が肥大化しているっていうのは実はあって、うん、なので、そこの管理はしっかり怠らない。
はい、はい。
まあ、いわゆる、基本通り、はい、軽くなったら水ある、軽くなったら水ある。でここのところで、はい、ちょっと皆さんにこう実験的にこうやっていただくといいかもしれないのが、
はい、
液体肥料を与えるっていうこと
なんですけど、はいはい、
これがね、結構効いてんじゃないかって僕はちょっと思って、
うんうん、
少年、はい、前回2巻のずいずいさんは液肥あげてましたよね、確か。
そう ずいずいさんがずっと1週間に一遍の駅費っていうのをずっと最後までやり続けて、2巻取ったんですよね。
はい、ああ、なるほど。
ので、かなりこう、効いている感はありますね、駅費は。
うん。そこは、まあ、我々メーカーとしては、僕もちょっと駅費やってますとは言ってないんですけど、まあ、他の花とかは私もあるんで、液体肥料作っちゃったときは、それが自動的に上げられてるっていうことは。
かかっちゃったんですね、それはね。
まあ、かかっちゃってる、そういう言い方が。
いやいや、SDGs なので、はい。捨てるわけにいかない。
はい、そうですね、捨てるわけにいかないですね。わかりました。
なんかそこは、あるんじゃないかなと思って、
結構、その、どこでのジャガイモ栽培見ると、後半じゃない、最後までこうだらだら肥料が残ってない方がいいみたいなことをよく見るんですけど、こと袋栽培に関して言うと、はい、もうやっぱこう流れ出ちゃう肥料分っていうのは多いだろうから、こうずっと上げててもどうも大丈夫そうかなっていう感じですかね。
そうですね、過剰に上げても、まあ、特に芽が出るまでに上げててもあんまり意味がないので、
はい、
芽が出てから、はい、まあ、少し肥料を足すとかっていうことはもしかしたらいいかもしれないですが、はい、これもね、そんなにやっぱり本当に取れるときはほっといても取れるので、じゃないって。
なるほど。
まあ、極端に言うと何もしなかった人が勝つって場合も、
はい、
それはいろんな栽培環境の問題なんだと思うんですけど、ありますので、いや、だ社員なんかでも 1.2 キロ例えば取りましたっていうのが2、3人いるんですけど、はい、これはポテトバッグの方ですけど、はい、特に何もしてませんっていう。本当に。でも日当たりはやっぱり共通で良かったですね、その3、2、3。はい。
そう
な、そういう感じでした。
はい。わかりました。じゃあ、液肥が効いてそうだけども、どうもそれだけじゃないよっていうことですね。
うん、と思いますね。はい。
はい、じゃあ、これはもういろんな方がいろんなやり方をする中で、また徐々に答えが見えてくるのかなっていうところですね。ありがとうございます。で、もうだいぶ終わりの時間近づいてきたので、今日こちら参加されている方の中からですね、もし栽培の方法とかレースについて質問がある方がいらっしゃったらお受けしたいなと思っているんですけれども、もし質問がある方いらしたら、このハートマークのところを押すと挙手ボタンが右側に出てきますので、これを押していただいたら、質問ある方いらっしゃいませんか？いない。まさかのいない。
じゃあ、はがきを。
カラフクジャル、すみません。ですね、今日おはがきをリスナーさんからいただいているので、読ませていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、すみません。なんとですね、こう、奇特な方がいてですね、やぶみで、木村にやぶみを送ればいいんじゃねえかみたいな話をツイッターでしてたらですね、本当にやぶみをですね、U パックで送ってくださった方がいてですね。
はい。
読ませていただきます。背景、滑り王木村様、横浜パパ様、親戚宅にてクリスマスパーティー中、今年もジングルベル確定なので参加できなくて申し訳ありません。これあれですね。レインさん来てくれてるんですよね。竹アッキーさんですね。
うんうん、
はい。さてさて、今回もやってきましたポテトレース。なんか今回はやや大きなイベントに発展したようなので、レーサーの皆様は今か今かと意気込みがすごいことと思います。私は昨年スタートダッシュでつまずいて微妙な結果に終わりましたが、今回も入念な準備を怠る可能性が高いです。ということで、お便りいただきました。竹明さんも徒長しちゃった一人なんですよね。なぜか横に伸びてたんですね。ちょっと、あれは理由が何なのかよくわかんないですけど、横に徒長していった竹明さん、今回も気合を入れて、あ、そうだ。カルスを入れて、2、3日して植え付けたから、分解しちゃったんですよ。
ああ、なるほど。
それは分解するよって言われて。竹谷さん、今年もね、わざわざやぶみを送っていただきましてありがとうございました。今年は頑張りましょう。分解させないように頑張ってください。で、あとですね、北海道の方からいただいておりますので、読ませていただきますね。皆さんこんばんは。先週の放送で特番の内容発表を聞いて、 これ先週何を聞いてたんでしょうね。もう毎回もう
先週の、
さて北海道から参戦予定です。どうしてもスタートが遅くなってしまいます。そしてその間に見聞きする本州先行組の皆さんの様子に焦ってしまった今年の初ポテバでした。そうなんですよね。もう北海道でぼちぼち植えようかっていう頃に本州はほとんど収穫し始めちゃうので、ちょっとね時差があるので皆さん焦っちゃうと思うんですけど、うん、北海道の皆さんゆっくりやっていただいて大丈夫ですのでね。ポロシリ、本来はどさんこなんだから北海道でこそ大きく育ててあげたいなと思ったりしてます。去年参加してみようと思ったのもこのあたりがきっかけでした。プロトリーフ様発売の種芋が道内ホームセンなどで直接購入できないのがちょっと不便ですが、いやこれね先ほどもお話ありましたけど難しい問題がどうもありそうだということで、北海道の皆さんご理解のほどお願いいたします。種芋の皆さん北海道にお帰りと思いながらお迎えしたいなと思います。お里は十勝方面なのは無視します。そうですね、ラジオネーム函館駅の表川さんですね。いただきました。握手券希望って書いてあるので、もしね、カノーカップで受賞して、プロトリーフ本社に行ったら、カノー副社長が握手してくれるかもしれないですね。はい。
あ、それは全然大丈夫。
全然大丈夫。
来ていただけるのは、
全く。ああ、もうありがとうございます。じゃあ、函館駅の表川さん、ほか皆様ですね、カノーカップでもう受賞範囲に入ったら、もう、本社で受け取りに行くのもいいかもしれませんね。はい、すいません、超迷惑なこと。
それもありかも。
超迷惑なこと言ってます。
いやいや、大丈夫ですよ。多分夏とか秋だと思うんで、比較的こう、余裕がある時期かもしれません。
はいはいはい。ああ、そうか。今の時期が一番立て込んでるんですもんね。
そうですね、10月以降、要は来年の、商談とかそういう準備っていうんです か、意外とこう社内はバタバタする感じですね、で、出荷とかが忙しいのがやっぱり3、4、5月なんですね、ここは本当、先立ってる感じなんで、社
内は。先立ってる時に申し訳ないです、本当に。
ああ、とんでもないです。
あ、そうだ。
で、その後だと、はい、大丈夫です。
すみません、ありがとうございます。カノーカップの商品について全く触れてなかったんですけど、いや、もちろん、まだ言わなくてもいいんですけれども、
はい、
カノーセレクションがいただけるということで。
そうですね、何がいいかですね、本当に。新発売の商品がいいとか、ね、
はい、
いろいろあるのかなと。そうすると、じゃがいもと関係ないぞみたいな話になってきたり、なんかいろいろだと思うので、はい、
はい。
どうするかなというのをちょっと。はい、ツイートを見ながらこう、
はい、
考えていこうかな。
そうですね、ゆっくり悩んでいただいて、はい、はい、候補はいっぱいあると思うので、もらえるんだから何でもいいじゃないかっていう思う一方で、ポテトパックのおかわりだけはちょっといいんじゃないかな、別にって思ってるような気がして、ポテトパック終わった瞬間に次の来たみたいになっちゃうから
そういうことです。
そうですね。新商品なんかとても嬉しいと思いますので、はい、皆さん。はい。なんかそこら辺で、可能セレクション。詰め合わせっていうことをね、以前おっしゃってたので。
はい、そうですね。
ね、すごい。1個、2個じゃないんだよ、横さん。詰め合わせだよ。
ああ、いつも。もう本当にありがたいとしか言いようがないところなんですが、はい、木村さん、そろそろ、はい、はい、名残惜しいところではございますが、はい、みたいな時間になってきましたけど、
ね、はい、はい、もうぼちぼちあと2分なのでそろそろ締めて終わろうと思いますけれども、今日は本当、副社長お忙しいところお越しいただきまして、
しいところは
ありがとうございました。本当に
ありがとうございました。我々のために、
はい、
いやいや、とんでもないです。たくさんの方に聞いていただいて、はい、本当に私もいい機会でした。
ありがとうございます。またもしかしたら先立ってない時期にですね、途中経過、途中ブリーフィングなんかあってもいいかなと思いますので、はい、
はい、そうですね、それいいかもしれないですね、
やるってなったらまたお誘いさせていただいてよろしいでしょうか。
もちろんです、はい、もちろんです。ダメな時はちょっとダメなんですけど、
はいはいはい、
参加できる時はしたいと、なるべく参加したいと思いますので、
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ皆さん何しろね、いい商品ですので、みんなでわちゃわちゃと、励まし合いながら楽しんでいきたいなと思いますので、 ね、本当ね、一度植えたら収穫までどうなってるのかわからない、ひたすらにしたい我慢の栽培ではありますけれどもね、みんなで励まし合って頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
よろしくお願いします。
皆さんありがとうございました。加納副社長ありがとうございました。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。では
よろしくお願いします。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。
ありがとうございます。
ありがとうございます。